Good morning.
え、皆さんおはようございます。
Good morning, everybody.
おはようございます。
Jesus died on the cross.
イエス様は十字架で亡くなりましたね。
He came back to life in three days.
そして3日目によみがえられましたね。
And then he appeared to his disciples.
そして多くの弟子たちに現れましたね。
And he showed himself to more than 500 brothers at one time.
そして一度に500人以上のお弟子たちに会われたとも聖書は記録していますね。
For 40 days, he tried to prove that he was alive, teaching about the kingdom of God.
そして40日間この地上に残って、そして神の御国について弟子たちに教えましたね。
Right before Jesus was taken up to heaven, he gathered his disciples and said,
実は天に昇られる前にですね、イエス様は弟子たちを集めてこのように語ったんですね。
Do not leave Jerusalem, but wait for the Holy Spirit.
それは使徒行伝1章8節ですけどね、使徒行伝1章8節にはこのエルサレムにとどまって、そして
You will be baptized with the Holy Spirit very soon.
聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受ける、聖霊が与えられることを語りましたね。
When the Holy Spirit comes upon you, you will receive power, and you will be my witnesses in Jerusalem, and all Judea and Samaria, and to the ends of the earth.
この使徒行伝の一章八節ですが、聖霊があなたの上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となりますと語りましたね。
In these verses, I would like you to take a close look at the expression, when the Holy Spirit comes upon you.
で、今日はですね、皆さんに気づいてほしいのは、聖霊があなた方の上に臨まれる時とイエス様が語ったことです。
As you know, the Holy Spirit has many names and titles.
実は聖霊という神はですね、いろんな名前そしてタイトルを持っているわけですね。
The Holy Spirit is the Spirit of God, the Spirit of Jesus, and the Spirit of Holiness.
この聖霊なる神様、神である聖霊ですよね。そしてイエスの御霊、そして清い御霊とも言われますね。
The Holy Spirit is the Spirit of life and Spirit of truth and the Spirit of wisdom.
また聖霊はですね、命の御霊とも呼ばれるし、真理の御霊、また知恵の御霊とも呼ばれますね。
The Holy Spirit is the Spirit of knowledge, the Spirit of understanding, and the Spirit of power.
また聖霊のですね、側面として、知識の御霊とか、それから理解を伴う御霊とか、それから力の聖霊とも表現されますね。
Today, I would like to talk about the power of the Holy Spirit.
今日は私はその中からですね、聖霊の力というものに焦点を当てたいと思います。
Once again, Jesus said, when the Holy Spirit comes upon you, you will receive power.
イエス様が確かにこう言われたんですよね。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けるとイエス様が言われたんですね。
Yes, it is so true that when the Holy Spirit comes upon us, we will receive power.
ですから聖霊を私たちはいただいていくときに力をいただく、これは神の約束ですね。
When we receive power from above, what will happen next?
さあ、神様の力を私たちはいただいて何が起こるのでしょう。
We will bear witness to Jesus Christ.
実は神のこの力をいただいて、私たち一人一人がイエス・キリストを証しするものとなっていくわけです。
Have you ever received power through the Holy Spirit?
聖霊の力を受けたことありますか?
Have you ever spread the gospel by the power of the Holy Spirit?
また聖霊によって私はこの伝道しているイエスの証しをしていると感じたことありますか?
I'm praying that the Holy Spirit would come upon all of you.
私の願いは聖霊が一人一人の上に望まれること、そのことを体験することを願います。
Let us go back to today's passage.
それではですね、今日の箇所に戻りますが、
When Jesus' disciples heard that they would bear witness to Jesus in Jerusalem, in all Judea, and they were happy about that.
だから皆さん、確かにですね、イエス様はこう言ったわけですよね。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受ける。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、こういうふうに語りかけるわけですよね。
It is because they might have thought that spreading the gospel in Jerusalem in all Judea wasn't that bad.
そしてですね、彼らはこう感じたでしょう。あ、エルサレムか、またユダヤか、あ、それはいいなと思ったでしょう。
Most of people living in Jerusalem were Jews.
なぜならば、ユダヤに住んでいる、このエルサレムに住んでいる人たちはみんな、もうほとんどユダヤ民族ですよね。
Most of the people living in Judea were Jews.
またここでですね、ユダヤと言われているこのユダヤ地方にも住んでいるものはもうほとんどがユダヤ民族ですよね。
They all spoke Hebrew.
そしてヘブライ語という共通語があるわけです。
And most of Jesus' disciples were Jews.
そしてイエス様の弟子たちのほとんどがこれはユダヤ民族ですもんね。
They spoke Jews too.
ですからヘブライ語についても問題が話せるわけです。
They didn't have any communication problems at all.
ですから、コミュニケーションの問題は起こらないわけですよね。
Yes, sir, Jesus, no worry. We can be your witnesses. You will bear witness to you in Jerusalem and all Judea.
ですから、エルサレム、ユダヤと言われたときに、イエス様はそうですよ。問題ないですよ。私たちはあなたの証人になりますよと言えたはずです。
We can share the gospel with the people around us in Jerusalem. We can travel even to all Judea to share the gospel. No problem.
問題ないですよ。私たちはエルサレムでも、またユダヤの地方でもあなたのことを証しできますよ。
But when they heard that they would bear witness to Jesus in Samaria,They got stunned.
ところがですね、イエス様はこう言ったわけですよね。エルサレム、ユダヤとサマリアの全土とこう語り出すわけですよね。サマリアと聞いたときに彼らはどう思うでしょう。
They got shocked.
まあそれはですね、唖然とするんです。もう呆然とするんです。
What did you say, Jesus? Say that again. Pardon, sorry.
本当に彼らは心でね、イエス様は何と言われたんですか、もう一度聞きますけど、サマリアって言われたんですか。
Did you say that we will be your witnesses in Samaria?
私たちはサマリアで、あなたの証人などになれるんですか。
You're kidding. You're joking us.
それは無理でしょう。そんなジョークを言わないでと心の中で思ったのではないでしょう。
Jesus, how can they travel to Samaria?
まず私たちはサマリアには行かないです。旅行にも行かないです。
We are Jews. Didn't you know about that? No way.
私たちはユダヤ民族であって、サマリアの人とは違うんですよ。
But Jesus said to them, No, I'm serious.
でもイエス様は言われますよね。いいえ、私は本気ですよ。
I'm telling the truth. I know that you can't share the gospel in Samaria. I know that you don't want to.
分かってますよ。あなたたちはサマリアでは福音は語れないと思っているのも分かってますよ。
But when the Holy Spirit comes upon you, you will be changed out of the blue.
ですから、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受ける。それはですね、もう真っ青な状態から目覚めていく力が与えられるわけです。
You will be transformed all of a sudden. As a result, you will want to travel to Samaria.
そしてですね、聖霊を受けると、皆さん、この弟子たちが変えられて、そしてその結果ですね、サマリアにまで、この出かけようと思うわけです。
You will end up going there to share the gospel with Samaritan people.
ですから、サマリアの人たちに、私たちは この伝道をするように変えられるんですね。
If you go to Samaria to proclaim the gospel, then the gospel will be spread to the ends of the earth.
そしてサマリアを通って、そして地の果てにまで福音は伝えられていくわけです。
What I'm saying is that you must go through Samaria.
ですからイエス様はまずサマリアに行かなければ地の果てに行けないよということですね。
Otherwise, the gospel won't be spread to the ends of the earth. Keep that in mind.
地の果てまで福音が伝えられるためにその前にサマリアがあるのですよ。
By the way, do you know who the Samaritans were?
でも皆さん、サマリア人というのは当時どのように思われていたのかご存知でしょう。
They were half Jew and half Gentile.
このサマリア人はですね、この当時、この半分ユダヤ人であって半分異邦人であるという価値観ですね。
They were blood mixed people.
ですからこう血液的にもですね、この、まあ、あの今は日本語はねダブルっていう言葉あるんですけどね、あの前はハフっていう言葉ありましたけど、そういうような状態ですよね。
Do you know how such a mixed people came about?
でもそのようにですね、血液が、まあ、こう混じっている人たちというのがどうして起こったのでしょうか。
I'm going to tell you a little bit about the history of the Samaritans.
ですからサマリアについてですね、まず簡単にその歴史をちょっと語ります。
The Jews and the Samaritans share the same ancestors.
実はユダヤの人たち、ユダヤ民族もサマリア人たちも実は同じ祖先を持っているわけです。
In 722 BC, God chose the northern kingdom of Israel because of the people's sin and idolatry.
これは歴史的な事実ですが、紀元前の722年に実は神様は北イスラエルを彼らの罪ゆえに、また偶像礼拝の罪ゆえに裁かれたわけです。
At the time, Israel was divided into two kingdoms, the southern kingdom of Judah and the northern kingdom of Israel.
実はイスラエル民族はですね、2つの国に分かれていたわけですね。北のイスラエルと南のユダの王国ですよね。
And the city of Samaria was the capital of the northern kingdom of Israel.
そしてこの北イスラエルの首都と呼ばれたのがサマリアですね。
God was very angry with the northern kingdom of Israel.
神様は北イスラエルに対してこの怒られました。
So God used Assyria to punish the northern kingdom of Israel.
そして神様はアッシリアという国を用いて北イスラエルを裁かれたわけです。
The Assyrian army entered the Samaria.
サマリアの町にアッシリアの軍隊が入ってきて、
They defeated the city of Samaria.
サマリアを滅ぼして、
They carried away most of the Israelites who lived there as captives, but not all of them.
そしてこのその中のですね、まあ、あの全員ではないんですけど、有力な、そして、権力のあるこのイスラエルの人たちをみんなこの捕虜として、アッシリアに連れていくわけですよね。
Some of the Israelites remain in Samaria.
でも全員ではないわけですね。その中には少ないですが、イスラエルの民が残されたわけです。
It was impossible to take all the Israelites away.
なぜならば、北イスラエルの民族をですね、全員を連れていくことは不可能だったからです。
And the Assyrians brought many foreigners to Samaria.
そしてアッシリアの政策は、今度は他の国々の人たちをサマリアに連れてきて、そしてそこに住まわせたわけです。
These Israelites, these Jews who were allowed to remain in Samaria soon intermarried with the foreigners, the Gentiles who worshipped false gods.
そしてその結果どうなったかというと、イスラエルの人たち、残された者たちはですね、この移ってきた人たちと一緒になって結婚をしたり、そして外国人と一緒になったり、まあ、異邦人と一緒になって、でもその問題は彼らはこの偶像礼拝を持ち込んできたということなんです。
The Jews did not allow the people to marry foreigners or Gentiles who worshipped false gods.
実は旧約聖書の教えとしてユダヤ民族は外国人やまた異邦人のような人たち、特に偶像礼拝をする民と一緒になってはいけないと旧約には教えがあるわけです。
This is the way the Samaritan came about.
でもこのようにしてサマリアの人たちが生まれてまいります。
In fact, the Samaritans were half Jews and half Gentile.
ですから半分はユダヤ人です、半分は異邦人ですというそういう概念ですね。
They were blood mixed people.
ですから血液的にもそのようにミックスされています。
They were sort of like multicultural, multi-ethnic, and multiracial.
ですからこの多文化というそのような文化もそうですし、それから民族としても彼らの血筋もそのような人たちでしたね。
So the Jews didn't like the Samaritans.
そのような理由のようにユダヤ民族はサマリア人は嫌いだったんです。
Actually, the Jews hated the Samaritans.
サマリアの人たちを嫌うというのは当時の人たちの一般常識でした。
Of course, the Samaritan hated the Jews too.
そしてサマリアの人もユダヤの人を嫌っていたんです。
They hated each other.
ですからお互いにもう憎しみ合っている。
They hated each other.
嫌いなんです。
They didn't usually speak to each other.
ですから彼らは一緒に語り合うようなこともありません。
They didn't even look at each other.
一緒に見つめ合ってお互いにこう意識することもないんです。
The Jews turned their faces away when they saw the Samaritan on the street saying, What an unlucky day.
まあユダヤの人たち、ユダヤ民族はこういうふうに言ったわけですね。あ、今日はサマリアの人に会ってしまった。なんて運の悪い一日だろうか。こういう表現です。
As a Jew, Jesus knew what it means to be witnesses in Samaria.
ですから、ユダヤの人にとってですね、イエス様も知っていたわけですよね。サマリアに伝道に行くっていうことはどういうことであったのか。
But he said to his disciple, You will be my witnesses in Samaria.
でもイエス様は、あなた方はエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、サマリアにまで、証しをするのだよと言い出すわけです。
When they heard that, they must have been surprised and even panicked.
ですから私は思うんですね。それを聞いて考えたときには驚くだけではなくて、パニックになったんではないでしょうか。
But Jesus said, Don't worry, I know you guys can't tell the good news about me in Samaria.
イエス様はでもね、こう言われたと思いますよ。心配しなくていいよ。お前たちはこのサマリアで良い知らせを伝えるということを自分たちはできないことも知ってるよ。
You can't, but when the Holy Spirit comes upon you, when you are baptized with the Holy Spirit, you can do it.
ですからここで、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けるとイエス様は言われたわけですね。聖霊の力によってなんです。
By the power of the Holy Spirit, you can go to your enemies.
聖霊の力をいただいて、実は自分の敵であるもののところにも行けるんです。
By the love of the Holy Spirit, you can hug them. You will be able to accept them and embrace them and love them.
実は聖霊の力をいただくと、ちょっと想像してください。このユダヤ民族はですね、彼らをハグすることもできるし、そして彼らを受け入れるし、彼らを愛することもできるようになるわけです。
By your own strength? No. By your own power? No.
自分の力で？いいえ。それは自分の、ね、能力でいいえ。
You cannot love your enemies by your own power.
自分の力で自分の敵を愛するってことはできないですよ。
You need power from above.
ですからここにあるように、聖霊があなた方の上に望まれるとき、その力が必要なんです。
That's why I told you that you should wait.For the Holy Spirit.
ですから聖霊が注がれるまでここで待っていなさいとこの弟子たちにまず命じたんですね。
That's why I told you that you would receive power.
そして聖霊が注がれるときあなた方は力を受けるからとイエス様が語られたわけです。
The Holy Spirit enables you to tell the good news about me, not just in Jerusalem and in all Judea, but in Samaria and even to the ends of the earth.
そして聖霊が力を与えてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土および地の果てにまで私の証人となるとイエス様が語られたわけです。
So about 120 disciples went back to Jerusalem and gathered in upper room.
実はこの時点でですね、120人のイエスを信じる弟子たちがですね、このちょうどですね、屋上の部屋、本当に隠れ家のようなところで屋上の部屋で彼らは祈っていたんです。
They prayed and prayed and prayed.
そしてイエス様がもうこの約束を待ち望みながら、もうイエス様は天に昇られておられないので祈って導きを求めていたんです。
And then on the day of Pentecost, all of a sudden the Holy Spirit came upon them like tongues of fire.
そして聖霊が望まれるこのペンテコステの日にですね、実は彼らの上に聖霊が望まれた。それはですね、このちょうどですね、ちょうど炎のような分かれたこの舌が現れて聖霊が注がれていたんです。
As a result, they began to speak in foreign languages.
その結果彼らは自分たちの知らない外国語を話し出しました。
Miracles happened.
そこにですね、このミラクルが起こったんです。
They were baptized with the Holy Spirit.
そして彼らはですね、この聖霊の満たしを受けたんですね。
In fact, they were filled with the Holy Spirit.
聖霊によって満たされたということを経験しました。
They looked like a drunken man.
ちょうどですね、この聖書はこういうわけ。もうなんか酔ってるような人だと表現しているわけです。
As we all know, when we get drunk, we feel good, right? As we all know.
皆さんどうですか？何人かの方はご存知でしょう。もしお酒に酔うとですね、ちょっとこう酔いが入るとですね、なんかこう幸せな感じになりますよね。いい感じになりますよね、通常ですよ。
When we drink beer, right?
例えばビールを飲んでですね、
We become more talkative.
そしてちょっとビールが入ってくると おしゃべり好きになりますよ、大体ですね。
We become very brave.
なんか勇気が出たような、そんなような お酒ってそういう面ありますよね。
ですよね。 And then we can propose. プロポーズもできますね。
あら、ちょっと私も今の日本語よくわからなかった。そうですね、そういうこともできるかもしれません。
Same thing, Jesus' disciples got drunk on the Holy Spirit.
で、本当にね、弟子たちはこの聖霊をいただいたんですよね。
Anyway, the first church in Jerusalem was born on the day of Pentecost.
そしてこのペンテコステの日、五旬節の日に実は教会がエルサレムで生まれてまいりました。
They kind of planted a church with 120 disciples.
ちょうどですね、まあ、日本語の表現をすれば120人の弟子たちがそこにいて、彼らが聖霊に満たされて、そして教会を生み出したという表現が当てはまるでしょう。
I don't know how you began to plant a church.
皆さんはどのようにして教会を生み出すのか、それはみんな違いますけども。
I don't know how many Christians you began to start a church with.
この教会を生み出すには何人のクリスチャンが必要だろうかと、そういうような会議をして教会を生み出すところもあるでしょう。
The first church in Jerusalem started with 120 spirit-filled disciples.
実はね、この聖霊をいただいた安息日にいただいたこの祈りの群れっていうのは120人の人なんですよね。彼らは聖霊に満たされて教会がスタートしていくわけです。
The first church was growing rapidly.
なんと もう驚くように教会が成長してまいります。
The church was increasing in number so fast.
もう人数的には驚くような成長を遂げていくわけです。
In Acts chapter 2, when Peter preached, 3,000 men got saved at one time.
皆さん、この2章、使徒行伝の2章を読むとですね、ペテロが立って、この大胆に証しをし、説教をしていくときにですね、3,000 人もの者がこのイエスを信じたと書いてあるわけです。3,000 人。
The Jerusalem church had more than 3,120 men.
ですから人数を足せばですね、3,120 人に今なってるわけですよ。
It's a mega church.
もうそしたらメガチャーチという概念でしょうね。
The first church was the mega church.
ですからもう最初からメガチャーチがそこに生まれてしまったわけですね。
In Acts chapter 4, the number of men believers grew to about 5,000.
そして4章に、使徒行伝の4章に行くと、もうこのイエスを信じる仲間はですね、もう5,000 人になっているわけです。
And then in Acts chapter 6, as the Jerusalem church was growing bigger and bigger in number, they had to choose 7 workers like deacons who could organize practical matters like distributing food.
そして6章に入るとですね、教会の規模がどんどんどんどん大きくなり人数が増えていくの で彼らはですねこの7人の執事を選んでいくリーダーを選んでいくという決断に迫られていくわけですね。7人の執事。
And then in Acts chapter 7, Stephen, one of the seven workers, one of the seven deacons, was stoned to death as first martyr.
そして7章にはですねステパノというこのクリスチャンがですね、それは7人の羊の中の一人ですが、彼はですね、最初に殉教をするという、そういう悲しいことが書かれています。
In Acts chapter 8, a great persecution brought out against the Jerusalem church when Stephen was killed.
そしてステパノが殺されていった、そして同時にですね、このエルサレムの教会に対して、激しいこの迫害が起こっていくわけですね。
As a result, the believers were scattered through Judea and Samaria.
そしてこれは8章の内容ですが、その結果ですね、彼らはユダヤに逃げ、いやサマリアにまで行くようになるわけです。
Finally, they traveled to Samaria.
そしてサマリアにまず彼らは行くようになるんですよね。
If you want to travel to our own Samaria, like to our enemies, we need two things. First thing is the Holy Spirit, the second is persecution.
ですからね、サマリアに行ったっていう理由をこう冷静に考えると、まず一つはですね、聖霊が導いたということと、それから迫害のゆえに行ったということが言えると思いますね。
When they persecution too.
ですから迫害というものがそこに必要だったわけですね。
Do you know who preached the good news to the Samaritan?
サマリアの人たちに福音を伝えた人の名前を覚えているでしょうか。
Philip.
ピリピですね。
He was also one of the seven workers.
この7人のリーダー、この羊として選ばれた中の一人です。
He also shared the gospel to an Ethiopian, a black man.
そしてその時、その前にですね、エチオピアの宦官に会って、彼にですね、福音を語るわけです。
Let me ask you a question before I finish my sermon.
私は今もう説教を終えますけど、質問をさせてください。
Who are your own Samaritan people?
あなたにとってサマリア人、あなた自身のサマリア人とは誰でしょうか。
Who are your enemies?
そしてあなたにとって敵と考える人は誰でしょうか。
God wants you to go to your own Samaria.
神様はですね、あなたにあなた自身のサマリアに行くことを神様は願っています。
You can do it by the power of the Holy Spirit.
それはですね、 聖霊の助け、聖霊の力によってそれができるんです。
You can share the gospel with your enemies by the love of the Holy Spirit.
聖霊を愛するがゆえに、そして聖霊の力をいただいて私たちは敵をも愛する、そのようなこの福音を分かち合うことができます。
We have to go through Samaria first, so that we can share the gospel to the ends of the earth.
サマリアを通らなければいけないんですね。そして地の果てにまでと言われていますね。
Let us all pray.
ではお祈りをいたします。
Heavenly Father, we need your Spirit.
神様、私たちは聖霊が必要です。
When we live our daily life, we need your Spirit.
毎日の生活の中でも聖霊の助けが必要です。
When we try to love others, we need your Spirit.
他人を愛する、そのことにおいても聖霊の助けが必要です。
In particular, when we share the gospel with our own Samaritan, we need your love and the love of the Holy Spirit.
今日はサマリアの人たちに伝道する、誰が私たちのサマリア人なのかと問いかけましたが、あなたの力、あなたの助けが必要です。
Father God, fill us up with the Holy Spirit.
聖霊によって一人一人を満たしてください。
Every day, every single moment.
毎日、毎日、ひととき、ひととき、聖霊が私たちを導いてください。
In Jesus' name we pray. Amen.
イエスの御名によって祈ります。アーメン。では、今日もですね、ご用意くださった方、献金をしてまいります。